消費生活暮らしの Q&A ちょこっと SDGs 市長コラム37ページ。消費生活暮らしの Q&A いつまで経ってもやめられない、占いサイトでのトラブルに注意。質問。スマホで無料占いの広告を見かけ、無料ならと思い生年月日やメールアドレスを入力したところ、占い師から金運があるので詳しく鑑定したいと連絡があった。了承すると、あなたは稀に見る幸運の持ち主、私が宝くじ当選に導くと言われてやり取りを始めた。途中で無料期間が終わり、続けるには有料ポイントが必要になったが、あと少しで大金が手に入ると引き止められ、数万円も使ってしまった。不審に思いネットで調べると、言葉巧みにお金を払わせる悪質サイトだと書かれている。騙されたのだろうか。30歳代女性。答え。女性を中心に占いサイトの相談が増えています。占い師の言葉は巧妙で、自分だけに向けられたように感じますが、落ち着いて読むと誰にでも当てはまりやすい文章です。途中でやめると占いの効果がなくなるなどと言われても、相手の言葉を鵜呑みにせず、おかしいと感じたらきっぱりとやめましょう。また占いのために氏名や生年月日、メールアドレスを入力したことで、別の占いサイトや出会い系サイトなどから大量に迷惑メールが届いた事例もあります。無料だからといって気軽に個人情報を入力するのは控えましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話0743-730550。月曜から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。ちょこっと SDGs。ボリューム6。次世代を思う選択。エシカル消費。食べたり使ったりするものは何を基準に選んでいますか？例えば、経済が豊かで耕作放棄地のない町を目指して地場産の野菜を食べたり、脱炭素を目標に公共交通を利用したりするなど、誰がどこで何を使ってなど、生産の背景を考え、物やサービスを選ぶ。こうした行動をエシカル消費と言い、SDGs のゴール12、作る責任、使う責任に通じています。価格だけを基準にするのではなく、社会的な課題や次世代への影響を考えて消費する責任が私たちにはあります。まずはエシカル消費の第一歩を踏み出してみませんか？本誌13ページに掲載しているスタイリングウィークの未来と共に暮らそう、エシカル消費ことはじめでは、市内でエシカル消費を意識した暮らしをしている人から実践していることを学べます。ぜひ参加してください。ツイッターでも情報発信中。詳しくはこちらからと37ページ左端中ほどに QR コードがあります。問い合わせ、SDGs 推進課内線376。市長コラム。東京2020オリンピックを終えて。東京2020オリンピックが閉幕。開催の是非や運営方法など、様々な議論がありました。しかし、そうした中、選手が世界のライバルたちとしのぎを削る姿に、多くの人が感動と勇気をもらったと思います。体操の内村さんが予選敗退した後の個人総合橋本さんの金メダル獲得や、 スケートボード女子パークで4位になった岡本さんをみんなが称えるシーン。40歳を超えても挑戦を続ける男子飛び込みの寺内さんへのスタンディングオベーションや、積極的な走りを見せ続けた陸上女子1500メートルの田中さん。柔道、レスリングの兄、妹、姉妹での金メダル獲得など、多くの物語が生まれた素晴らしい舞台でした。本市出身選手では、バスケットボールの 3×3 女子で西岡里沙さんが大活躍。また、練習場が本市にある近畿大学の古川隆春さん、山内あずささんがアーチェリーで出場し、古川さんは男子団体と個人で銅メダルを獲得しました。個人的には学生時代に経験した水球と卓球に注目。卓球は中国という大きな壁を打ち破り、男女混合ダブルスで金メダルに輝きました。水球男子も体格差を戦術でカバーし、久しぶりに五輪で勝利しました。8月24日からはパラリンピックも開催しています。選手たちの頑張りにパワーをもらい、みんなでコロナ禍を乗り越え、市政50周年を契機とした新しい街づくりに取り組んでいきたいと思います。問い合わせ、秘書課、内線204。町人探訪、ボリューム88、38ページ。半世紀続いた地元史を後世に残すために、在りし日の生駒新聞を一冊の本に、吉田功さん。プロフィール、吉田功。高山町出身。元産経新聞記者。中部大学教授の小島亮さんと、生駒新聞の回顧と資料集、生駒新聞の時代を7月に発行。生駒新聞へは、1964年に初寄稿。プロフィール終わり。図書情報のデジタル化やインターネット上の情報が充実し、遠い場所に所蔵されている資料も自宅で簡単に閲覧できる現代。一方でデジタル化から取り残された資料は忘れられていく。戦後復刊の愛郷新聞を昭和32年から引き継ぎ、約半世紀にわたり、生駒市で発行された新聞、生駒新聞が、まさにその状態になりつつあった。試しに生駒新聞の創設者である西本喜一を調べてみると、出てくる情報はほんのわずかだった。今、私たちが動かないと、戦後の生駒の文化を支えてきた人物を知る機会がなくなってしまうと思ったんです。1970年代に、共に生駒新聞に寄稿していた小島さんに誘われ、生駒新聞の時代を書き始めました。学生の頃から文学が大好きで、自らも執筆しており、記者として新聞社に就職。当時は社会面や経済面を担当していた。しかし、思うような記事が書けず、精神的に不安定な時期が数年続いた。そんな時に、西本さんや市内で生駒新聞に寄稿している人に誘われ、平成3年までに約30本、生駒新聞へ寄稿を続けた。生駒新聞は、市民の人が研究した生駒の歴史や写真、文学、芸術作品などを多く掲載していた。そんな文化の香り高い新聞を一人で編集、発行していたのが西本さんだ。誰にも分け隔てなく付き合っていた西本さんが作る生駒新聞は、どんな記事でも公平に載せていました。だからこそ数多くの寄稿者が集まったのだと思います。生駒新聞を通し、様々な人と出会えた。しかし、後継者がおらず、平成4年に最終号を迎えた。 若い人が生駒新聞を知らないのは当然かもしれない。そうした中で少しでもこの本に触れ、興味を持ってもらうのが目標だ。これほど地元に愛され、文化、芸術色の強い地元紙は、日本の近代文化史上珍しい存在。生駒新聞の存在や発行し続けた西本さん、寄稿し続けた人たちの名前を残していきたいと思いました。私たちが書いた本を読んだ人が、生駒新聞をはじめ、地域文化について私たち以上に調べてくれたら嬉しいですね。ピックアップ。生駒新聞社、社屋があった場所。今も建物は当時のまま残っている。壁には、いつも生駒新聞の最新号が貼り出されていたことなど、当時の思い出を小島亮さんと語り合っていました。写真があります。説明。屋外です。メガネをかけて帽子をかぶった吉田勲さんが階段の前で生駒新聞の時代の本を両手で持って立っています。写真終わり。読者の声、編集後記、39ページ。読者の声、アンケートモニターの皆さんから寄せられた広報生駒町7月号へのご意見ご感想を紹介します。特集、頼り合える人に出会う。コロナ禍でもこうして互いに助け合える環境はほのぼのできるので、これからもできる限り続けてほしいです。50歳代女性。ワクワク農園の取り組みを奈良テレビでも見ました。子供の楽しい思い出が次につながると思います。50歳代男性。面白い取り組みだと思いました。人とのつながりは必要です。紹介されていた3箇所はどれも楽しそうでした。60歳代女性。複合型コミュニティは新規立ち上げを毎年度募集しています。自分の地域でするなら何ができるかな、など、ぜひ考えてみてくださいね。特集以外の記事。コロナで外出は厳しいながらも、イベント情報などがあり、興味深く読みました。事業や祭事に関心が湧きました。50歳代女性。生駒からオリンピックに出場した人がいたというのは知らなかった。60歳代男性。お世話になっている近所の病院の先生が乗っていたので、とても親しみが持ててよかったです。40歳代女性。オリンピックでは、紙面で紹介した本紙で練習に励むアーチェリーの2選手のほか、生駒市出身の西岡里沙さんが 3×3 バスケットボールで活躍しました。読者の一言。どんどこ祭りの開催が気になっていましたが、花火はあるという記事を見てとても嬉しかったです。30歳代女性。加藤雅也さんが出ている番組で、とても好きな宝山寺が映画のロケ地になったことを知り、とても嬉しかったです。50歳代女性。抽選で図書カードが当たる。皆さんのご意見をお待ちしています。広報生駒、生駒町のアンケートモニターを募集しています。モニターには広報誌に関するアンケートを毎月案内。回答者の中から抽選で図書カード500円分をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。39ページ、右下あたりに QR コードがあります。編集後記。特集担当でした。一つ隣のバス停まで歩いて3分かからない区間がありました。なんでこんなに記事を作っているとその理由が分かった気がしました。自分が元気でも普段から意識していきます。未来の自分のためにも、 泉。スイカの品評会と同時開催の夏野菜の品評会に同席しました。生駒の農家さんが育てた長茄子を見ていた審査員の、傷一つなく形も大きさも見事、丁寧に育てはるわ、という声を聞き、自分が育てたわけでもないのに、なんだか鼻高らかでした。川口。皆さんは生駒新聞を知っていましたか？生駒新聞の時代が出版された今、生駒新聞も創設者西本喜一の名前も検索すれば出てくるように。この本を読んだ私も次の時代へ残せるようにもっと本を読み込もうと思います。鈴木。先日、市民の人から電話で問い合わせをいただきました。資料を送付するために氏名などを確認すると、どこかで聞いたお名前、なんと20年近く前に他の部署でお世話になった人でした。覚えていてくださり、ありがとうございました。古田。これで、広報生駒、生駒町、9月号を終わります。